時刻は午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そしてここ君津市久保にあります君津市役所ロビーのスタジオ君津にお越しの皆さん、こんにちは。ようこそお越しくださいました。ね、いい季節になりましたね。障害学習センターの前のあのね、桜かな、ね、とても綺麗に咲いてますね。もうあの川沿いのあのね、遊歩道のところはもう散っていましたけれどもね。まあ、君津の花、ミツバチツジも綺麗に咲き始めました。本当に素晴らしい季節になりました。なんとなく私なんかはお休みどっか出かけたくなっちゃうんですよね。大好きな季節、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日これからの30分はキアオラ君津でお楽しみいただきたいと思います。この番組では君津市の魅力を伝えるとともに、サークル活動の様子やまた防災のインフォメーションなどもご案内しております。今日のゲストは大河原俊夫さんです。素敵な歌声をご披露いただけるのではないかと思います。さあ、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りしていきます。マザー牧場、房総学友協会の協力もいただいています。
君津市長の石井博子です。君津市はにぎわいあふれ、未来へつながる街づくりを進めています。強く豊かに、そして一人一人の幸せがつながる街へ、共に進んでいきましょう。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。マザー
ボンチョ。こんなに羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。マザーボンチョ。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日も君津市役所の職員の方においてお越しいただいています。では自己紹介お願いできますか。
はい、高齢者支援課の伊藤です。よろしくお願いします。本日は高齢者外出支援事業 GO!GO! シルバーチケットを皆さんにご紹介させていただきます。
GO!GO! シルバーチケット、どんなチケットなんですか。
はい、はい、75歳以上の方がタクシーなどで使える1万円分のチケットです。
はい、
日々の買い物や通院、ちょっとしたお出かけなど、交通手段がなくて出かけられない、体力がなくて心配だしと思っているご高齢の方の外出をサポートするものです。
それは助かりますよね。誰でももらえるんですか。
はい、君津市に住民登録があって、はい、在宅で生活している75歳以上の方ならどなたでも申し込めます。うん、例えば重い荷物がある時のお買い物や通院などにも安心してご利用いただけます。
使えるのはタクシーだけですか。
はい、はい、利用できる交通機関は、はい、市が指定するタクシー、路線バス、コミュニティバス、デマンドタクシーです。1枚100円の券であるため、目的に応じて使い分けができますので、日常のさまざまな場面でお使いいただけます。
本当にいろいろ活用できそうですよね。
そうなんです。お買い物や通院はもちろん、市役所の手続きやちょっとした外出にも気軽に使っていただけます。タクシーを利用すれば、天候の悪い日など歩くのが大変な日でも安心ですし、無理なく外出できます。チケットは1万円分ありますので、必要に応じて片道だけ使ったり往復で使ったりと、使い方も自由です。
日常の移動がぐっと楽になって、いろんなところに出かけたくなりますね。
はい、はい、外出の負担を減らすことで、はい、安心して日々の生活を送っていただけるというのも大きなポイントです。
このチケットをいただくにはどうしたらいいんでしょうか。
はい、はい、申請書を出していただく必要があります。
はい、
申請書の郵送を希望する方は高齢者支援課にお問い合わせをください。申請書をお送りしますので、申請書が届きましたら必要事項を記入して、返信用封筒が中に入っておりますのでお送りください。 また申請書は市のホームページからもダウンロードできますし、私ども高齢者支援課の窓口または各市民センターの窓口からも申し込みができます。
わかりました。ではこの GO!GO! シルバーチケットはいつから使えるんでしょうか。
はい、チケットを使用できる期間は5月1日の金曜日から令和9年1月31日日曜日までです。期限が過ぎると使えなくなりますのでご注意ください。
はい、他に何か注意することってありますか。
はい、実は令和4年度に高齢者外出支援事業ということをやっているんですが、はい、うん、こちらを利用した方については申し込みは不要になっております。
あ、そうなんですね。
ただ不明な方は高齢者支援課までお問い合わせをください。
わかりました。何か困ったことがありましたら高齢者支援課までお問い合わせをいただきたいと思います。今日はとても役立つお話を聞かせていただきました。皆さんも日々の外出にぜひ活用してみてください。伊藤さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
GO!GO! シルバーチケット5月1日から使えるそうですので、対象になる年齢の方、またね、いろんな条件があるそうですので、こちらもクリアできる方はぜひご利用いただきたいと思っています。では続いてのコーナーに参りましょう。今日のゲストコーナーです。どうぞお進みください。拍手でお迎えしましょうか。はい、今日のご出演は2回目になりますかね、大河原敏夫さんにおいでいただきました。今日の歌のテーマは新たな旅立ちということでございます。今日はですね、まず1曲目は子どもたちの詩に曲をつけて大河原さんはたくさん歌ってらっしゃいますけど、その中の1曲でございます。この季節にぴったりではないかと思いますが、いつかまた会える、こちらをご披露いただきたいと思います。それでは大河原敏夫さんでいつかまた会える、どうぞ拍手でお迎えください。
汗が涙に
素敵でしたね。岡田さん、こちらへ来ていただいてもいいですか。はい、今いつかまた会えるというこの歌を歌っていただいたんですが、岡田さんが楽曲をつけて子どもたち、根形中学校、
根形中にいた時にですね、はい、子どもたちから詩を募集しまして、はい、まあ、卒業の時に歌える歌を作ろうよということで、うん、はい、子どもたちの詩にをまあこう絡めて私が作曲をして、はい、それで歌った
曲です、ね、はい、この曲も素敵だったんですけど、この他にもたくさんあるでしょう。
そうですね、はい、私初任の時からずっと歌を、子どもたちの詩に曲をつけるのが、まあ、かっこよく言うとライフワークみたいな感じでやってきたんですけれども、はい、いろんな思い出がありまして、はい、ずっと例えば手のかかった子とかですね、生徒指導で、うん、その子がその上げた昔ですからカセットテープにダビングするんですけれども、カセットテープにを聞いて今何々ちゃんが泣いてるって先生からもらったテープを聞いて泣いてるって聞いた時はもうこらえきれながらなったですね、
いつでも子どもたちに寄り添って、そして地域に寄り添いながら、教育の活動をされていらっしゃったということなんですが、中学校の校長先生、退職後は岩根や須斎公民館の館長として活躍をされたんですが、はい、今は私学館中学、
中学校です、
中学校で教えてらっしゃるんだそうですよ。ご活躍ですね。
いえいえ、
ねえ、はい、今こうしてね、この時期ですから今日新たな旅立ちというテーマでお話をいただいてるんですが、また素敵な歌を歌っていただいてるんですが、この後もやっぱりこの季節ならではの曲ということでご案内をさせていただいていいんでしょうか。はい、
まあ、この時期卒業、そしてまた新しい出会いということで、はい、1曲目は私の作った曲の中から新たな旅立ちということで、いつかまた会えるという曲をご紹介したんですが、まあ、2曲目どんな曲をということで考えたときに、天空の城ラピュタという、はい、アニメの中の君を乗せてという曲があります、うん、
はい、
まあ架空のなんていうんですかね、そのお城が、壊れていくんですけれども、その中で出会った少年と少女がまた新しい出会いを求めながら、いつかまた会えるだろうということで旅を続けるという、そういう物語なので、物語なので、私実はこの映画まだ見たことないんですけども、
あ、そうですか、見た方がいいですよ。
ただ受け売りで宮崎駿さんがですね、監督が、はい、まあ、今誰かを信じるってことができない世の中になっていると、 から戦争も行っていても同じことを繰り返さない、それから子どもたち、時代を背負う子どもたちに託される希望みたいのがあるんだと、そういうことでこの曲を作ったんだということをですね、
はい、
言ってますので、まさにぴったりの曲かなと思いまして、
わかりました、選曲してくださったんですね。それではご準備をお願いしたいと思います。別れと出会いの季節がやってまいりましたが、新たな旅立ちに向けての歌ということで、大河原俊夫さんに歌っていただきたいと思います。ではご紹介をさせていただきましょう。天空の城ラピュタより君を乗せて聞いていただきます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。君を乗せて歌っていただきました。今日は大河原俊夫さんに素敵な歌を歌っていただきました。改めて大きな拍手をお送りください。どうぞこれからも先生ご活躍くださいね。ありがとうございました、今日もたくさんの皆さんにおいでいただいていますが、懐かしくかけてくる1年生の坂井先生も今日は、おいでいただいたと、ありがとうございます。また同様の、なんかチームも作ってらっしゃるということなので、またキアオラにぜひご参加をいただければと思っております。ありがとうございます。今日は親子揃って並んでますね、ありがとうございます。さあそれでは続いてのコーナーに参りましょう。
防災虎の巻、
はい、ここが聞きたい君津防災虎の巻です。久之助さん、今年も早いもので4月を迎えて新年度始まりました。防災虎の巻も4月を迎えて、昨年度出演をされていた久三郎さんに代わって今日は久之助さんにおいでいただいています。久之助さん、よろしくお願いします。どうぞ拍手をお送りください。
大切な人を守るため今あなたができること、虎の巻久之助です。よろしくお願いします。
前回まで久三郎さんが担当されていたんですが、今回から久之助さんが新たな担当者となりました。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。昨年度まで担当していた久三郎に代わり、今年度から新たに担当となりました虎の巻久之助です。私にとって今回が初電波デビューとなります。お聞きづらいところがあるかと思いますが、しばらくの間お付き合いいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。久三郎さんからは防災に対するいろんな情報を教えていただいて、たくさんのことを学ばせていただきました。久三郎さん、またいつか出演していただけるのかな、楽しみにしております。では久之助さん、今回が初めてということなんですが、緊張せずに頑張ってくださいね。ラジオを聞いてらっしゃる皆さんも会場の皆さんもどうぞ応援をしていただきたいと思います。さあ今日はどんな内容でしょうか。
はい、4月となり新年度が始まりました。ラジオをお聞きの皆さんの中には、仕事や学校など生活環境が変わる方も多いかと思います。そこで今回は私にとっても記念すべき第1回目の放送ということで、災害の事前の備えについてお話しいたします。
はい、新年度も始まったことですし、久之助さん、災害への事前の備え、また非常についての備えをぜひともここで教えていただきたいと思います。大変重要ですよね。
その通りです。一口に災害といっても地震や風水害、火災など様々です。石村さんはご家族ともし大きな災害が起きたらどうするかって話し合ったことはありますか。
具体的にどこで待ち合わせをするとか、誰が何を持って逃げるとか、そこまではなんかちゃんと話せていないですね、
はい、そうですよね。日頃防災について家族で話をする機会は少ないかもしれませんね。ただ災害はいつ何時発生するか分かりません。このため実際に災害などが発生したことを想定して、ご家庭内で今一度各自で準備しておくとともに、災害が発生した際には電話やメール等の通信手段が寸断されることもありますので、事前に避難場所や連絡方法などについて話し合っていくことは非常に有効となります。
確かに連絡が取れない状況になるということを想定しますと、家族で共通の理解を持っておかなければならないということですよね。
そうなんです。家族や個人で災害時の行動を確認したら、ぜひ作っていただきたいのがマイタイムラインです。
それどんなものなんですか。
マイタイムラインは自分専用の防災計画で、いつ、どこで、どのタイミングで避難を始めるのか、家族との連絡はどう取るのか、あらかじめ紙に書き出しておくことで、いざという時の迷いが少なくなります。
なるほど。話し合うだけじゃなくて、それをちゃんと表にしておくことで、いざという時には迷わず動けるということなんですね。でもこのタイムライン、マイタイムライン、どうやって作ったらいいんでしょう。
君津市のホームページにマイタイムラインの作り方が掲載されていますので、
はい、
参考にして作っていただけたらと思います。検索方法は君津市マイタイムラインです。
わかりました。私も帰ったら早速作ってみようかなって思いました。
ありがとうございます。普段決め事をしていても頭が真っ白になってしまうこともありますので、
はい、
表にして目で見てわかるようにしておくことが大事なんです。
その他には具体的にどんな事前の準備が必要なのか、事前に確認しておくってことはどんなことがありますかね。
はい、はい、次の5つのことについて災害が起きたことを想定しながら家族で話し合っていただきたいと思います。
はい、
1つ目は先ほどもお話しした安否確認の方法や連絡方法を確認すること。2つ目は一人一人の役割分担を決めること。3つ目は避難場所や避難経路を確認すること。4つ目は備蓄品や非常持ち出し品を確認すること。5つ目は自宅の防災対策を見直すことです。
こうしてみると家族で事前に話し合うことって思ったよりたくさんあるんですね。
そうなんです、石村さん、はい、実際に災害が発生した場合には家族と連絡が取れなくなるだけでなく、さまざまな情報が錯綜することが想定されます。
はい、
このため日頃から災害に備えた事前の準備について家族内で話しておくことが防災力を高めるために非常に重要となります。
わかりました。災害に備えて事前に家族内で話し合うことは非常に重要です。教えていただいたマイタイムラインも早速作ってみていただきたいと思いました。皆さんもぜひ活用していただきたいと思います。では出演の久之助さん、ありがとうございました。拍手をお送りください。
ありがとうございました。
ありがとうございます。落ち着いていて初めてだと思いませんよね。きっと久三郎さんもそのあたりから心配そうにご覧になってらっしゃいましたが、あ、これなら大丈夫と思ったかもしれません。でもまた久之助さんもご出演待ってますね。ということで今日の、ご案内をさせていただいたキアオラ君津、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。ぜひカズサ FM のキアオラ君津までお寄せいただきたいと思います。5月はですね、網代義明さんと山口恵子さん、このお二方が出演をしてくださいます。素敵なステージをやっていただけますので、またぜひおいでいただきたいと思います。素晴らしい季節になりました。さっきのね、いろんなお知らせもしっかりとご活用いただいて、楽しい日々を皆さんお過ごしいただきたいと思います。